七味唐辛ラジオです。ほぼ一年ぶりですかね。一人語りで今日はやっていきたいと思います。最近、もう一ヶ月ぐらい経っちゃうんですけども、アメリカに学会で発表してきました。Society for Neuroscience っていう神経科学の学会なんですけども、うちのラボの方針として、なんか毎年そこで発表するっていうふうになってまして、で、去年は僕は、行かなかったんですけど、まあ、2年ぶりに、行ってきました。やっぱこう、家をあんまり空けると奥さんの負担が大きいので、去年は行かなかったんですけど、去年は行かずに、バーチャルプレゼンテーションという、プレゼンテーション発表方法があるので、まあ、オンラインで、オンライン上にポスターをアップロードして、それでなんか見てもらうみたいな形式でやったんですね。ただ、それでやってもほとんど何もフィードバックがなくて、発表した感がなかったと。で、やっぱりちょっと研究したら発表して、そのフィードバックもらいたいなっていうのがあるので、そういうのもあって、今年は、行ってきました。で、まあ、家を離れる日数を減らすために、もう行って、次の日には発表したら、次の日にはもう帰るみたいな感じの弾丸ツアーでした。まあ、そんな感じで、苦労して、発表に行ったんですけど、前回、2年前に行った時よりは、周りに近いトピックの、人がいて、その方たちとも交流できたので、それなりに良かったです。まあ、僕の発表も聞いてもらえて、まあ、面白いって言ってもらったり、まあ、自分の結果と同じだとか言ってもらったりしたので、それは良かったなと思います。でも、いかんせん、滞在できる時間が短かったので、なんか、ほとんど、周りの研究発表は聞くことができなかったのが、ちょっと残念かなと思います。今回ですね、発表にあたって、なんか今までなかった取り組みとして、ポスターを大きく作ったというのがあります。今までは、ポスターは A0 サイズで作ってたんですけど、A0 サイズで作ると、貼る場所に結構余りが出てきちゃうんですね。で、まあ、それがもったいないなと思ってて、で、ポスターの印刷自体がもう、それより大きくできないんだったら仕方ないんですけど、実はそれより大きいサイズで印刷する能力が印刷機にはあって、なので、今回はその印刷機の性能で、できる限り一番大きくなるような感じで、印刷しました。まあ、大型のプリンターが大学にあって、で、それを少しお金を払うことで、使わせてもらえるんですけども、印刷の紙がロール紙なんで、まあ、ロール紙だから、伸ばしていけばいくらでも伸びていくんですね。だから、ボードの横幅目いっぱいまで、伸びるように、印刷の用紙の設定を変えて、やりましたと。で、まあ、大きいと何がいいかっていうと、まあ、単純に字が大きくできたり、載せる情報をたくさん載せられたりするので、そんなにそのスペースが足りなくて困らない、困る、ということがなくてよかったです。で、まあ、スペースが足りないと、字を小さくしがちなんですけど、字が小さいとやっぱり、こう、迫力がないというか、読んでもらえなかったりするので、字は、なるべく、ちっちゃくしない方がいいなっていうのもあったんで、字もそこそこ大きいサイズで、できて、かつ、図も必要なものが入れられてっていう感じで、いい感じでした。それと、そのポスターのデータを作るにあたって、まあ、これまではパワーポイントというソフトで作ってたんですけど、 今回はそのインクスケープっていうフリーソフトを使ってみました。インクスケープはイラストレーターっていうアドビ社の有名なデザイン系ソフトがあるんですけど、まあ、それのジェネリックソフトです。で、アドビ社のイラストレーターを使えるのが一番いいんですけど、何せ結構な値段がするソフトなんで、ちょっと使うのはどうかなっていうふうな、使いたくないなっていうか、そのお金払いたくないなっていうのがあったんで、封印してて、で、その、イラストレーターのジェネリックとして、インクスケープっていうソフトがあるのは知ってたんですけど、昔ちょっといじった感じだと、やっぱりイラストレーターには及ばないなという感じで、敬遠してたんですね。使わないでいたんですけど、最近そのギンプっていう別のお絵かきソフトがあって、それもフリーなんですけど、そのギンプはアドビ社のフォトショップジェネリックとして知られてるソフトなんですけど、そのギンプを使ってみたら、なんか思ったより使えたので、これはインクスケープも、もう一回使ってみたら使えるんじゃないかと思って、使ってみました。で、インクスケープを使ってみた感想なんですけど、まあ、使えるは使えたんですけど、まだまだなんか難点があって、ありました。なので、パワーポイントを使うより全然いいかっていうほどではないんですけども、まあギリギリこっちを使ってよかったかなっていうぐらいの、使い勝手でした。一番使いづらかったのが、日本語入力、文字入力をするときなんですね。インクスケープ上でテキストボックスを作って、で、文字を入力しようとすると、なんか、その入力がキャンセルされちゃうんですね。最初なんでキャンセルされちゃうのか分かんなかったんですけど、入力を英数字からひらがな入力、日本語入力に切り替えるときに、その、日本語入力に切り替えるボタンを押すと、なんか解除されちゃうんですね。なので、英語をそのまま、英語のまま、入力する分には入力できるんですけど、日本語を入力しようとすると、なんかキャンセルされてしまうと。それに気づくまでになんかちょっと時間がかかって、で気づいた後も、まあ、基本、英語で作ってるので入力はできるんですけど、日本語の入力に切り替わった状態で、テキストボックスに文字を入力すると、日本語が入っちゃって、それを英語の方に切り替えると、その英語に切り替えたボタンを押すことでキャンセルされちゃうっていう風な感じで、結構煩わしかったです。あとは、その、パワーポイントにない機能として、レイヤー機能といって、図とか文とかに階層を持たせて、配置することができるんですけど、まあ、それは、パワーポイントにはない機能で便利なんですけど、その、レイヤーを操作するウィンドウがいまいちこなれてなくて、なんていうんですかね。一つのレイヤーの中に複数の、要素が入っているときに、イラストレーターだと、まあ、特にそれを区別することなく、あるレイヤーの中に入っているものは、それだけっていうふうに表示するんですけど、インクスケープだと、あるレイヤーに入っている要素が全部そのレイヤーのリストに表示されてしまって、なんか、レイヤー間のやりとりが、移動とか、めんどくさかったですね。まあ、なので、そういうところが、そういう難点がまだあるんですけど、まあ、その、イラストレーター的な感じで、その文章や図を配置して、印刷をしようとするときに、まあ、使えなくもないかな、みたいな感じです。でした。それから、航空券をできるだけ安く抑えるために、今回行きはジップエアという JAL 系の格安航空券を取って乗りました。で、このジップエアが安いんですけど、なんか日本、成田から、ロサンゼルスまで行くのに3万8000円とかで行けるんですよね。で、3万8000円で行けて安くていいんですけど、例えば機内食がないとか、持ち込み荷物の、重量制限が厳しいっていうのがあって、通常の状態だと荷物が合計で7キロまでしか持ち込めないそうなんです。で、7キロってかなりその制限として厳しくて、例えば普通のキャリーバッグが、キャリーケースが3キロぐらいするので、キャリーケース、空っぽのキャリーケース持ってっても3キロぐらいしてしまうと。で、そこにまあ普通はいろいろ入れるわけですし、プラスまあ手荷物があるので、7キロは超えてしまうなと思ったんですよね。なので、その、持ち込みじゃないや、その、重量制限を緩和するためにオプションを買わないといけないんですけど、そのオプションが1万円したので、まあ3万8000円が4万8000円になると。まあでも4万8000円でも安い方かなと思ってそうしました。そのオプションを使うと15キロまで重量的には OK になります。で、なんか、その、行く前にいろいろ調べたら、その、ちょっとでも、キャリーケースとか、手荷物の、サイズが、オーバーしてると、なんかダメですって言われたり、追加料金を取られたりするっていうふうに聞いてたので、結構、しっかり、寸法を測って、行かなければいけなくて、まあ、その、準備のめんどくささみたいなのは、ありました。で、機内食がないのは、辛いは辛いんですけど、もし、注文しようと思えば、なんか、飛行機の中で、スマホ経由で、ビーフカレーとか、サンドイッチとか、なんか、いくらか注文はできるんですけど、それも数が限りがあって、注文したくてもできないケースがあったりするみたいです。で、行きは9時間なので、まあ、でも1回ぐらい食事したいなと思って、僕は、空港の保安検査を過ぎてから、過ぎて待合スペースにあったドトールコーヒーショップでサンドイッチを買って、そのサンドイッチを機内に持ち込んで食べました。まあ、それでも別に良かったかなと思います。機内でいっぱい食べたりすると、トイレに行きたくなるので、トイレの回数をそんな増やさないっていう意味合いでは、あんまり機内で食べたり飲んだりしない方がいいのかなと思います。飲み物のサービスもなかったので、まあ、寂しい感じはあるんですけど、でもその分なんかその、客室添乗員の人に、声かけられる頻度が低くて、結構長時間、集中しようと思えばできるので、そういうふうに使おうと思えば、かえってなくてもいいのかなと思いました。逆に、帰りはユナイテッドエアラインを使って、それは普通の、サービスがついてきたんですけど、機内食1回と軽食の機内食が1回あって、で何時間かに1回ドリンクのサービスがあったんですね。で、まあ、それはそれでありがたいんですけど、なんか、こう、やっぱトイレも近くなるし、あと、なんか、なんて言いますね、こう、時間が、なんか考え、仕事したり、作業したりしてると、時間が、中途半端なところで、そういう、逆に対応しなきゃいけないので、まあ、なくてもいいのかもしれないなと思いました。はい。あと、なんか、ジップエアと、ユナイテッドエアラインで、使ってる飛行機のなんか、型式、747っていうのは、一緒だったんですけど、でも、ジップエアの方が飛行機の音が静かだった気がします。なので、行きの方が飛行機内は快適でした。ただ、それは乗ってる場所によるのかもしれないですね。はい。 まあ、飛行機はそんな感じでした。で、今回は、まあ、節約のためもあって、日本、学会の会場がサンディエゴっていう、メキシコに近い、なんだ、西海岸、日本側の海岸沿いのメキシコに近い都市だったんですけど、サンディエゴ直行便とか、ロサンゼルス経由サンディエゴ便みたいなのは、まあ、それなりの航空券のお値段がしたんですね。なので、こう、いろいろ検索した末に、ロサンゼルスまで飛行機で行って、で、アメリカ国内では電車で移動するっていう、プランを取りました。で、電車って言っても、なんか、電気は多分通ってなくて、なんか、ディーゼルとか内燃機関のエンジンが入ってるのかなと思うんですけど、アムトラックっていう、まあ、アメリカ全土を走ってる列車に乗りました。まあ、アムトラックは割と快適でしたね。アムトラックは、なんか普通列車と、まあ、ビジネス車両みたいなのがあって、20ドルぐらい値段が違うんですけど、なんか座れなかったら結構辛いなと、3時間ぐらいあるので、と思って一応ビジネス車両にしてみました。してみたけど、なんか、乗ってみたらガラガラだったんで、普通車両でも全然問題なかったです。で、なんかビジネス車両に乗ると、なんかお菓子の詰め合わせボックスとなんか、飲み物、が支給されるので、なんかそのお菓子代と飲み物代を考えると、20ドルぐらい払っても、全然いいのかなと思いました。電車は結構揺れたりはするんですけど、音が静かで、なんか、快適でしたね。あ、それで心配してたのが、その入国審査の時なんですけど、なんか入国審査で、その過去の自分の Twitter とか Facebook のアカウントの、過去の情報を見られることがあるみたいな話を聞いていて、なんかもしそうなった場合、もしそうなって、現政権に批判的なことを言ったり、書いたりしてると、入国を拒否されるっていうことがあるっていうのを、なんかで見たので、なんか、ツイッターで、今のアメリカの大統領の悪口を書いてないとも言えなかったので、心配だなっていうふうに思ったんですけど、まあ結果的には、そういうことは何もされず、済んで、まあ、割とすんなり入ることができました。ただ入国審査については、一度、エスタだっけな。エスタっていうなんか、入国審査前のなんか申請があるんですけど、それを一回やって二回目にそれをやった場合は、MNP だから M なんとか P みたいなアプリを使うと、入国審査を非常に簡略化して、入国できるっていうなんかアプリみたいのがあるって聞いてて、で、それを使うの忘れちゃったんですよね。なんか、結構他のことにいろいろ気を取られてて、そういうのがあるのは知ってたんですけど、入国、実際、向こうについて入国審査の列に並んでるときに、そういえばそういうのがあったんだっていうのに思い出して、結局使えずじまいでした。なんか入国審査の、やりとり自体はそんなに長くかからなかったんですけど、その自分の順番が回ってくるまでに結構30分とか、なんか並んで待たなきゃいけなくて、それがすごくなんかもったいないな、時間がもったいないなと思ってたんで、それを、そのなんか入国審査をスムーズにできるアプリをもっと活用できればよかったなっていうふうに思いました。そんな感じだったんですけど、一個すごく怖い思いをしたことがあって、帰り、 学会の発表が午前中に終わって、で、その後、ロサンゼルスまで電車で移動したんですね。で、ロサンゼルスの駅に、着いて、その駅からホテルに移動するときに、まあ、安く済ませようと思って、なんか地下鉄とかバスを、使おうと思ったんです。で、まず、その、今、そのスマホがすごい便利で、2年前に、ワシントン DC 行ったときに、その Google マップの通りに、なんかバスに乗ったり電車に乗ったりしたら、まあ、行きたいところにちゃんとつけたので、しかも結構リアルタイムでなんか、今乗りたい列車がどこら辺に来てるとか、そういうのも分かったし、まあ、とにかくそれで便利だったんで、今回もこれで Google マップに頼って行けばなんとかなるだろうと思って、バスで行こうとしたんですね。そしたら、まず、その、バス停でずっとバスを待ってたんですけど、なんか、バスが来ない。400何十何番っていうバスを待ってたんですけど、来るのは違う番号のバスなんですね。で、なんか、違うなと思いながら、3本後ぐらいその違う番号のバスを、見過ごして、やり過ごして来ないなと思ってて、多分30分ぐらい待ってたんですけど、それでなんか30分経って、やっぱりこれなんか間違ってるなと思って、よく地図を見返したら、なんか、待ってるバス停がちょっと30メートルぐらい近かった。で、多少の違いがあっても、なんかバスの、が通ったら見えるから気づくと思ってたんですけど、その、待ってる通りと垂直な方向の、通りを、そのバスは走ってたようで、だからその、視界に入らなかったんですね。それで、なんか、その、正しいバス乗り場に移動したら、ちゃんとバスが来て、で、なんとか乗れたと。それでもう一安心だと思ってたら、今度それなんかコミューターエクスプレスってついてて、なんか高速バスみたいな感じだったんですね。それで、なんか、まあ、とりあえず、降りる場所は分かってるから、近くなったらボタンを押すのかな、押せばいいかなと思ってたんですけど、ずっとこう、なんていうか、まあ、ある意味、ぼーっとしながら乗ってて、なんか気づかなかったんですけど、まだ着かないのかな。まあ、結構な距離あるし、まだ着かなくても遅くないけど、今どのくらいかなと思って、地図を見たら、降りたいバス停からだいぶ過ぎてたんですね。で、そこでやっと気づいたんですけど、なんか誰も降りる人がいなかったし、日本のバスだったら、次はどこどこ、次はどこどこっていうアナウンスがあるんですけど、それも一回も聞いてなかったんですね。結構30分以上乗ってたんですけど。それで、なんか、多分日本の仕組みと違うのに気づいて、で、慌ててボタンを押して、止まったところで一旦降りました。だからおそらく、なんか慣れてる人だったら、その自分がどこら辺で降りるか把握してて、近くなったらボタンを押すんでしょうけど、僕は土地勘が全くなかったので、近くなってるか遠くなってるか判断できなかったんですね。だから多分スマホの地図をにらめっこしながらバスに乗ってれば、まあちょうどいいタイミングで押せたんだと思うんですけど、何分ぼーっとしてたんで、忘れちゃって、だいぶ通り過ぎて、降りました。で、仕方ないと思って、一応検索したらまたその、違うバスが、元の行く場所に、本来行きたい場所に向かう路線があったので、少し歩いて別のバス停まで行って、バスを待って乗りましたと。そしたら、途中までは良かったんですけど、あれ、そしたらどうしたんだっけな。なんか、バスには乗ったんですけど、なんか違う方向に行ってしまって、また間違えたんですよね。で、気づいて、また合わせて降りて、で、検索して、いや、通り過ぎたのかな？通り過ぎちゃったんですね。本来、乗り換えるべき場所で。で、また間違えたと思って、降りて、 検索し直してもう一回乗ったと。で、今度こそは大丈夫だと思って乗ってたんですけど、なんか大きい通りで、Google マップだと、その一回、その道路の端まで行ってから、そこで U ターンして戻ってきたところで降りろっていう風に出てたんですね。で、おそらく、乗ってるバスの車線の反対側の車線に、の方に、ホテルがあるから、U ターンしてから降りる方が合理的っていうので、まあそういう表示が出たんだと思うんですね。で、ちょっと嫌な予感はしたんですけど、U ターン、バスって U ターンするのかなと思ったんですけど、まあでも、そのワシントン DC の時、Google マップは何でも教えてくれたしと思って、それを信頼して乗ってたら、案の定というか、なんか知んないけど、U ターンしてくれずに右に曲がっちゃって、だから、想定してたバスの路線と違う路線を走り始めたんですね。で、そこで慌てて、どうしようと思って、でもこれ一回降りないとダメだなと思って、ピンポンってバス降りるやつを押したんですね。でですね、なんか、よくわかんないんですけど、バスが止まってんのか走ってんのかとかが、なかなか視覚的に判断ができなくて、で、あと、バスが止まってから立ち上がってくださいっていうアナウンスがあるから、止まってから立ち上がろうと思ってるんですけど、なんか、わかんないんですよ。止まってんのか走ってんのか。で、暗くて、で、窓の外も何もよく見えないんですね。なんかスモークかなんか貼ってあるのか、とにかく外の様子がよくわからないので、視覚的な情報から走ってるか止まってるかわかんないし、で、バスのその振動音もあるので、振動があるので、その振動から走ってるのか止まってるのかもよくわかんないんですよ。で、ドアが開けばさすがに気づくんですけど、どうもドアを見てても開かないんですよね。で、なんか押しても止まらないし、止まらないでどんどんどんどん進むし、で、どうもなんか押して、どっかで止まってるんだと思うんですけど、バスが。バス、ドアが開かないんですよね。だから、その止まってるのかどうかわかんなくて、判断しかねるまま、また動き出してるみたいです、バスが。で、もう一回だから、ベルを鳴らすんですけど、それを3回ぐらい繰り返したら、なんかベルが反応しなくなったんですね。で、さらにパニックに自分はなって、何が起こってるんだと思って、なんか運転手さんが、ベルが鳴ってるのに、鳴って止め、バスを止めてるのに、立ち上がって、なんていうか、降りる人はいないから、いたずらだと思って、その、ベルのスイッチを切ってるのかなって、なんか、僕は推測したりしたんですけど、本当のところはわかんないですよ。その、機械が壊れてたりするのかもしれないけど、あるいはバスの乗り方自体が間違ってるのかもしれないんですけど、とにかくそういう状態になって、困ったなっていう時に別の人が、降りるので、降りたんですね。降りるのに立ち上がって、ドアの前に立ってたら、ドアが開いたんで、もうすかさずそれを見てですね、僕は、降りました。で、なんか、それがちょうど、なんか、地下鉄の出口のあたりのバス停で、まあ、タクシーを呼ぶにはちょうどいい場所だったんです。なので、まあ、もう、2回か3回失敗してるんで、そのバスに。まあ、諦めて、タクシーを乗ろうと思って、リフトという、スマホでタクシー呼ぶアプリを使って、タクシーで行きましたと。まあ、歩いて行けない距離ではなかったんですけど、結構暗い夜道だったしっていうのもあるので、使いまして、それでなんとか、タクシーでホテルに着くことができました。なんか、初めからもうちょっとタクシー使っててもよかったし、もっとギリギリのところまで、その地下鉄を使っておいてもよかったのかもしれないですね。ちょっと、アメリカのバスを乗るのには、ちょっと、 ハードルが高すぎた。自分には難しすぎました。うん、ワシントン DC ではいい感じで乗れてたんですけどね。という感じで。で、そういう感じだったんですけど、またちょっと別の話で、アメリカってチップ文化で、何をするにもチップを払わなきゃいけないんですけど、僕は基本全部決済をクレジットカードでやってるんですね。で、クレジットカードでも、ちゃんとチップを払えるように、チップの額をこう選択するボタンが出てきてから決済するようになってるんですね。で、それでですね、いつも僕は一番安いチップを選んでたんですけど、15% のチップかな。15%、20%、25% みたいな感じかな。チップの選択肢が3段階ぐらい出てきて、で、僕は一番安いチップを選んでたんですけど、帰ってきてからこう、チップについてちょっと調べてたら、最低でも 25% のチップを払わなきゃいけないって書いてあって、それ、ちょっとすごい失敗したなと思って、思いました。なので、皆さん気をつけてください。いや、でも 25% のチップ結構大きい額だなって思うんですけど、別にサービスに不満があったわけじゃないけど、ある種の、言い訳ですね。はい、すいません。チップの相場を僕が見誤っていったために、低いチップを与えてしまって、タクシー2回ぐらい乗ったんですけど、そのタクシーの運転手さんのご機嫌を損ねたったんじゃないかなと、今思ってます。チップ文化で、これちょっと納得いかないな、みたいなのがあって、空港で、出発前に、ロビーみたいなところで、ご飯を食べたんですけど、そこで、そこでもチップを要求されたんですね。ただ、そこは、全部、タッチパネル式で注文するんですね。タッチパネル式で注文して、で、前払いなんですよ。前払いで注文するから、人が誰も介入してないにもかかわらず、そこでチップを要求されるんですよね。で、何のサービスも受けてないのにチップいくらにしますかって聞かれるのは、ちょっとこれはどうなのかなと思って、なんならチップなんか払いたくないなっていう思ったんですけど、はい。で、食べてる時に、掃除をしてる、人が、従業員の人がいて、その人はすごい、キビキビと働いてて、常にお客さんが立ち去ったら、その机の食器を片して、机を拭いてっていう風にやってて、すごくいい感じの働きぶりだったんで、あ、この人に対してはチップを払いたいなと思ったんですけど、そのタッチパネルで自分で注文をしてるのに、それに対して何のチップを払ってるんだろうっていう感じがしました。ちょっとアメリカのチップは、どうやってやるのが最適解がまだわかんないんですけど、次回行くときはちゃんと、低すぎないチップを出せるようにしたいなと思います。今日アメリカ行ってきた話はそんな感じです。また、おそらく来年になると思うんですけど、一応、七味唐辛ジオはやめてるつもりはないですので、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。